どうぞ新約聖書ヨハネの福音書の8章、ヨハネの福音書の8章をお開きください。今日私たちは信じるということについて考えます。信じるということ、今から御言葉を読みしますので、どうぞその御言葉を注意してご覧いただきたいと思います。30節、ヨハネの8章の30節、多くの者がイエスを信じた。48節、ユダヤ人たちは答えてイエスに言った。私たちがあなたはサマリア人で悪霊に仕えているというのは当然ではありませんか。52節、ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが今こそ分かりました。59節、すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。これらすべては今私たちが30節で見たように、主イエスキリストを信じた者たちがイエスに対して成したことです。なんで彼らはこんな言動を取ったんでしょう。謎に思います。大きなクエスチョンです。どうも彼らが信じたと言っている彼らの持っている信仰というのと、あなたが持っている信仰とは同じのように思えません。この謎を解く鍵というのは、実は今私たちが見てきたこの信じたというこの言葉にあります。30節のところに多くの者がイエスを信じたと、31節のところにそこでイエスはその信じたと、この実は言葉は神学者モーリスたちが言うように、上辺だけの告白をした者たちであると言います。ここで信じたと言われているその言葉ですけれども、実はこの言葉というのは上辺だけの告白をした者たち、見せかけだけの告白をした者たち、そういう人たちのことであるって、そういう意味を持ってるんだと彼らは説明します。で、実際にこのイエス様の教えをこの後私たち見ていくんですが、イエス様の教えを見るときに彼らの言っているそのことが確かに事実であること、そのことを我々は見ることができます。イエス様はこの後、救われたと自分で言っているだけのもの、つまり自称クリスチャンと神によって救われたもの、本当のクリスチャンたちの違いを明らかにしていらっしゃいます。そのイエス様のメッセージを見るならば、まさにここで信じたと言っている者たちが、先ほどある神学者たちがこの言葉の意味は上辺だけのものであると、そのような説明をしているんですが、まさにそれがこの聖書が私たちに教えることだという結論を引き出すことができます。イエス様がここで何をしていらっしゃるかというと、このように自分は信じたと言っている者たちに、実はあなたたちは救いに預かっていないんだということを明らかにするためにこのレッスンを与えていらっしゃる、この教えをされているんです。自分たちは信じていると思っているんだけれども、実はそうでないということを彼らに悟らせるためにイエス様はこのメッセージを与えていらっしゃいます。少なくともそのメッセージを見るときに2つのことを我々最初に見ることができます。1つはこのイエス・キリストが神だということです。なぜ神かと、主はすべてのことをご存知だからです。主は彼らの心の中を知ってらっしゃるということです。ですから彼らが信じたんだと言っていながら、主はその言葉じゃない彼らの心の中をご覧になっていらっしゃった。そしてイエス様はおっしゃるんです。あなたたちは救いに預かっていないって。 何度も私たちは例えばこのヨハネの福音書の中を通してイエス様が人間の心をちゃんと見てらっしゃるということ、そのことをもうすでに学んだし、またそのことが教えられています。例えば一つの例は、あの最後の晩餐の時を思い出しません？この中の一人は私を裏切るとイエス様おっしゃった。面白かったのは、面白いのは弟子たちの誰一人としてそれがユダであるとみんな気づいてない。でもイエス様はお分かりになってた。この中の一人はサタンだって。主は人々の心をご存知です。ですからちょうどあのペテロが神についてこんなことを言ってます。人の心の中を知っておられる神はって、人の心の中を知っておられる神、あなたの心のすべてのことをご存知の神、あなたの心のすべてをご覧になっていらっしゃる神だから神なんです。それがこの聖書が私たちに教えてくださる神様です。我々はすべてのことを神に説明しなきゃいけないんじゃない。神は説明するまでもない。すべてのことをご存知です。あなたに何が必要なのか神はご存知です。あなたがどのような思いを持っているのか神はご存知です。ですから少なくともこの私たちが今から学ぶイエス様のメッセージを見るときに、確かに彼が誠の神だということを我々見て取ることができます。二つ目に見えることは、本当の救いが一体何であるか、本当の救いとは一体何なのか、そのことを我々は教えられます。本当の救いっていうのは人を生まれ変わらせるものです。本当の救いというのは人を生まれ変わらせるものです。必ず神によって救われた人々には変化が生じます。その人たちの歩みに、その人たちの生活に、その人たちの生き方に変化が生じる。それが聖書が教えてくださる、神が与えてくださる救いの話です。信仰者は変えられてきました。パウロも変えられました。それを見た人々は信じられなかった。おそらく皆さんもそのことを経験なさったはずです。救いというのは私たちは新しく生まれ変わらせるものだって。今日のテキストをこの8章を見ていただきますとね、イエス様は信じたと言っている人々、そう言っていながら実は信じていない人々に対して自分の心を吟味する機会をお与えになっていらっしゃいます。イエス様が何をなさっておられるかというと、彼らが自分の心を正しく吟味するように実はこのメッセージを与えておられるんです。このメッセージを見てて本当に教えられることっていうのは、主なる神というのはどれほど愛と憐れみに富んだお方であるかということ。人々がしたことはこの神に逆らい続けることです。でもその人々に対して神は常に憐れみと許しを喜んで提供してくださる。そしてこの31節と32節をご覧いただくと、ここに本当の弟子の特徴が記されています。イエス様はそれを明らかにすることによって、この多くのユダヤ人たちが自分の信仰が本物なのかどうか、本当に自分は今日死んでも天国に行けるのかどうか、そのことをしっかり吟味するように3つの特徴を挙げています。この31節と32節です。ご覧ください。3つの特徴、本当の弟子たちの、救われている者たちの3つの特徴。その1つ目は私の言葉にとどまるということです。31節、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですとおっしゃった。私の言葉にとどまるならば、どういう人なのか。イエス、こういう人です。その人は主の言葉から離れることなくとどまり続ける人の話です。というのも、ここで出てくる弟子という言葉、皆さんもお気づきになったと思いますが、この弟子という言葉は学ぶこととか教えを受けること、そういう意味から派生したものです。 またこの言葉というのは従うとか誰かの弟子になる、そういう意味を持った言葉でもあります。ですからこの弟子という言葉はこういう意味です。主人である主なる神に、またその教えとか命令に従い続ける人たち、その人たちのことを弟子と呼ぶんです。まずそこをはっきりしておかなきゃいけない。だってイエス様はここで本当に私の弟子だとおっしゃった。イエス様がおっしゃりたかった意味、それは本当の弟子というのは、救いに預かっているその弟子というのは、主なる神にまたその教えとか命令に従い続ける者たち、その主から教えを受け、その教えを喜び、そしてその教えに喜んで従う者たち、それが本物の弟子であるというんです。おそらく皆さんもイエス様が与えられた大命令が何であるかってご存知だと思います。数々の命令の中で一番大きな命令は一体何なのかって、弟子を作るということでしょ。マタイの28章の中に出てきます。19節からこうあります。ちょっと聞いてくださいね。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。この弟子とするっていうのが中心的な動詞です。中心的な命令です。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいって。お気づきになりました？この大命令っていうのは、私たちは出て行って人々に福音を語り、そしてその福音を信じた人々に対して我々何を言うかって。主が命じておられることをしっかりと守るようにって、そのように教えなさいと主ご自身がおっしゃってます。でも実際に信じると告白する人たちが後に主から離れてしまったり、主に背を向けて生きていることを我々は知ってます。イエス様がここでお話になっているのは、信じたと、キリストの弟子だと口では言っていながら本当の弟子ではなかった人たちの話、そのことをイエス様ここでお話になっていらっしゃいます。で、じゃあそういう人々、ある時はイエス様を信じたことを喜んでいるかもしれない。でもある時を境にして主イエスキリストに背を向け、そして主イエスキリストを例えば否定して生きている人たち、教会に行ってバプテスマを受けたかもしれない、教会で奉仕をしてたかもしれない、でもそこから離れていってしまう、そしてイエス様を信じておられない人たちと同じような生き方をしている人たち、私たちは彼らをどう見たらいいのかです。感謝のことに聖書を私たちにちゃんと教えてくださってます。ヨハネ第一の手紙の2章の19節の中で、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったって。ヨハネはこう続きます。もし私たちの仲間であったのなら、いいです、離れていた人々が、もし私たちの仲間であったならば、私たちと一緒にとどまっていたことでしょうと書いています。このとどまるという言葉、この言葉がこれから我々何回も見ていきますけれども、この動詞は非常に大切な動詞です。彼らはもうすでに離れてしまったんです。彼らはもうすでにとどまっていなかった、その状態を指しているわけですけれども、なんで彼らがじゃあ出ていったのか、なんで私たちの交わりを蹴って出ていってしまったのか、そしてもう神のことを考えもしないし、イエス様のことを考えもしないし、御言葉を愛して御言葉に従おうともしない、一体どうなってしまったのかって、この御言葉を私たちに言うのは、その続きですけれども、ヨハネ第1章の19節の後半に、しかしそうなったのは、つまり彼らが一緒にとどまるんじゃなくて離れてしまったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのですって。 救われてると言ってたかもしれない。でも実はそうじゃなかったって。大変ショッキングですけども、しかしそれが聖書の教えていることです。同じヨハネがヨハネ第二の手紙の9節のところでこう言います。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていませんって。お気になりました皆さん。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていませんって。で、何の話をしているか簡単に説明します。偽りの教師たちが入り込んできたんです。で、この行き過ぎをしてというの、非常に面白い言葉です。前に行くとか先へ進むなんていう、そういった意味を持った言葉が使われています。ひょっとしたら彼らは、偽教師たちはこういうメッセージを伝えたかもしれない。あなたたちの信じているその教えよりもはるかに進んだ教えですって。そういう意味で彼はここに行き過ぎをしてという言葉をあえて用いたのかもしれない。でもこの9節を見ていくと何を言ってるかっていうと、ある人々はこのイエス・キリストのその正しい教え、その教えから外れていってしまう、別の教えに外れていってしまう、その話です。これなんでそういうことが起こるのかって、ヨハネが言うのは、彼らは神を持っていませんって。その教えのうちにとどまっているものは、また出てきました、このとどまるという言葉、この動詞が先ほどは完了形で使われたんです。ここのところは現在形を使っています。その教えのうちに継続してとどまり続けるものは道長も御子も持ってますって。つまりそのような人たちは救われてるとヨハネは教えるんです。しかし残念ながらその正しい教えから外れてしまって誤った教えに惑わされてしまった人たち、彼らは神を持っていないんだって。ですからまず本当の弟子の特徴の一つ目は、私の言葉にとどまり続ける者たちである。もちろん時にして私たちは神様の言葉に逆らってしまったり、罪だと分かっていながらその罪を犯すことはあります。いいです。ここで言われている人はそういう人たちの話じゃないんです。彼らはもう神から離れて神に対して何の関心も示さない、神を知らない人々と同じような生き方をしていて何の抵抗もない、そういう人たちの話です。二つ目の特徴です。本物の弟子の、本当の弟子の、救われている人たちの二つ目の特徴というのは、真理を知っているものであるとあります。32節に、そしてあなた方は真理を知りと出てきます。真理を知っている人って、まず私たちが考えなきゃいけないのは、じゃあこの真理とは一体何かです。それは一つ目に、主イエスに関する話です。人々は繰り返し質問したんです、イエス様に。あなたは誰ですかって。イエス様が誰であるかを彼らは知らなかった、真理を知らなかったんです。ですから私たちはこの真理というと、イエス様が一体誰なのかって、イエス様は誠の神です、イエス様は誠の救い主です、イエス様は誠の主です。信じようと信じまいと、これが主イエスキリストです。彼は誠の神なんです。父なる神と等しく唯一の神であられ、すべての被造物によって崇められるお方です。このイエスキリストは誠の救い主です。あの十字架と復活によって完全な救いを備えてくださったお方です。彼は誠の主です。すべての被造物が愛と恐れをもって服従すべきお方です。これが主イエスに関する真理です。これが聖書を通して我々が知るイエス・キリストのその人物像です。 ですから真理を知っている者たちってイエス様が一体誰なのかを知っている者たちの話です。で同時にこの真理を知るっていうとそのイエスが誰なのかを正しく知っているだけじゃない、イエス様が語っておられることを知っている者たちです。思い出しません？私が道であり真理であるとイエス様おっしゃった。神であるイエス・キリストは、真理であるイエス・キリストは真理しか話すことができません。彼のおっしゃっていることは常に真理です。彼自身が真理ゆえに何が真理なのかを知っておられる。人の起源に関しても世の中がどんなことを言ったとしてもこの主は私たちに我々が一体どこから出てきたのか、どこから生まれたのか、そのことを私たちに教えてくれています。どのようにしてこの世に存在するようになったのか、真理である神が私たちに教えてくれます。悲しいことに人間はその神を否定したいがゆえにどうして私たちが存在するようになったのか科学的に説明しなきゃいけないって、悪あがきです。彼らは言うんです、物は偶然に発生するようになったって。悲しいことに未だかつて進化論が真理であると証明されてはいません。人間の悪あがきに過ぎない。神を否定する人間はそれしか選択しかないわけです。なんで我々人間がじゃあ存在しているのか、それを知りたければどこ行きます？真理である神が私たちにくださった聖書に行くでしょ。聖書を見たときに私たちは何のために我々生きているのか、創造主なる神が私に何を望んでいるのか、そのことを知ることができます。真理を知りたければこの神がくださったこの御言葉に行くんです。もし私たちが主が喜んでくださる家庭を築きたいんだったらどうしたらいいのか、その方法まで真理である神は私たちに教えてくださっています。どのようにして夫婦関係を保つのか、どのようにして子供を育てていくのか、聖書はちゃんと私たちに教えてくれています。人が幸せや満足を得るためにどうしたらいいのか、その方法を神はちゃんと教えてくださっている。人の罪が許される方法もちゃんと神は私たちに教えてくださっている。パウロエペソ人の手紙の1章の13節で、あなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞きって、真理の言葉、救いの福音、そのようにパウロ自身が語っています。ですからね、皆さん、本物の弟子になるためには、この救いに預かるためには私たちは真理を知らなきゃいけない。主イエスが誰なのか、そしてその方がお語りになったその真理を我々知ることです。そして3つ目です。本物の弟子の特徴は、本物の弟子っていうのは主に従い続けるものです。そして2つ目に我々見てきたのは真理を知ってる人だって。3つ目にイエス様が教えられたその特徴というのは、真理によって自由とされたものの話です。知ってるだけじゃいけないんです。その真理によって自由を得た人々の話です。それが本当の弟子だっていうんです。この自由っていうのは自由にするとか解放するっていう言葉です。しかもこれは救いと同意語です、この自由っていう言葉は。ですからここで言ってるのは、自由にされた人々っていうのは救われた人たちの話です。真理を知るだけで、頭で知るだけでは不十分であって救われなきゃいけないんです。だって皆さん、神についての真理を悪霊でさえも知ってます。悪霊も神がお一人だということを信じてるって。イエス様がおっしゃってること、この順番というのは大切です。だから俺はしっかりと 真理を知ることが必要であり、その真理を心から信じ受け入れることが必要です。この真理である神と個人的な関係にあるかどうかです。トマスは主イエスキリストに出会った時に何て言いました？覚えてらっしゃるでしょ皆さん。ユダヤ人たちは迫害を恐れて、そして集まってました。イエス様はその家の中に入ってトマスに対して何をおっしゃったのか。あなたの指を私の手に、あなたの手の私の脇腹にと。トマスがそれをしたときに彼が言ったことは何だったかって、私の主、私の神って。お気づきになります皆さん。トマスは言わなかったんです。イエス様あなたは神です、イエス様あなたは主人です。 いえ、彼と個人的な関係を表しています。この方は最初にもお話したように、あなたが信じようと信じまいと神であり救い主であり、そして主なんです。問題はその方をあなたの神として信じたかどうかであり、その方をあなたの救い主として受け入れたかどうかであり、そしてあなたの主人としてその方に従っていくことをあなた自身が受け入れたかどうかです。なぜならそのことによって、受け入れることによって、神はあなたを自由にしてくださるって、救いを与えてくださるって言うんです。パウロがこんなことをローマ書の6章で言ってます。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。18節。自由とされるんです。我々を拘束してきたこの罪から、私たちの上に重くのしかかっていたこの罪の呪いから解放されるんです。どうやって？この真理を自分のものとして信じ受け入れることです。ですからこの3つの特徴お分かりになったでしょう。イエス様を信じている人はイエスキリストに従い続けていく人であり、その人は真理を知っている人であり、真理を心から受け入れている人である。だから御言葉は救われた人に新しい生き方を要求するんです。なんで神様があなたや私にこういうふうに生きていきなさいということを命令するかっていうと、新しく生まれ変わった私たちがそのように生きていくことができるからです。皆さん、新しく生まれ変わったことによって神が命じておられるその命令に私たちは従っていくことができるんです。だから御言葉は私たちにこう生きなさいという命令を与え続けてくれてるんです。主は私たちに御心を示してくださってる。こんなふうに生きていきなさいって、それを聞いたときに私たちの応答は、主は私はそんなふうに生きていきます、どうぞ助けてくださいって。救いにおいても神の助けが必要でした。 100% 救われた者として生きていくためにも 100% 神の助けが必要です。感謝なことにその助けは与えられるんです。思い出してくださいます。最初に我々見てきたように、本当の救いって一体何かって、本当の救いっていうのは人を新しく生まれ変わらせることだって。何か自分は地獄が嫌で天国に行きたいからイエス様を信じます、そんな話じゃないんです。私たちは真理を知り、そしてその真理を受け入れて、そしてこの方に従って決心をしたんです。そして神があなたを救ってくださったときに、神がなされた御業というのは、神はあなたを新しく生まれ変わらせてくださって、そして喜んでこの方に従っていこうって。思い出してみてください。この8章の始めを我々見たときに、会員の現場で捕らえられた女性にイエス様が言われたのは、今から決して罪を犯してはなりませんって。罪を犯さない人になるっていう話じゃないんです。これまでの生き方とは違う生き方があなたに待ってるんだって。 そのことをイエス様は命じられた。なぜならそのように歩んでいくことができるからです。ちょっと聞いてくださいね。パウロはエペソ人の手紙の4章の中でエペソの教会にこう言います。主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいって。何を教えてます？救われた者はそれにふさわしく生きていきなさいって。テサロニケの教会に対してもパウロは同じことを言います。テサロニケ第1の2章の12節に、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、厳かに命じましたって。ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく生きるように進めたって。ですからパウロはエペソの教会だけじゃない、テサロニケの教会にも、救われた者はそれにふさわしく生きなさいって。神があなたを救ってくださったんだったらそれにふさわしく生きていきなさい。なぜならその生き方が私たち信仰者にはできるからです。いいです。それを神は私たちに望んでいらっしゃるんです。そしてそのために私たちを救ってくださったとも言えるんです。パウロはテサロニケ第2の手紙の1章の11節のところで、私たちはいつもあなた方のために祈っています。何を祈ったか、どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにし、また御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますようにって。何をパウロたちがテサロニケのクリスチャンたちのために祈ってたのかって、それはこのテサロニケのクリスチャンたちが召されたものにふさわしく生きていくためにです。ですから真理によって自由とされるって、この救いに預かった者たちって、本当の弟子たちっていうのは救いにふさわしく生きるだけじゃありません。この罪の裁き、呪い、束縛から解放されたことを喜んでいます。あなた喜んでいらっしゃいます？神様ありがとう、この私を罪から救い出してくださってありがとうって。神様感謝します、私のようなものを生まれ変わらせてくださったこと、私を新しく作り変えてくださったことを感謝しますって。本当の弟子たちはそうやって生きてるんです。口だけの偽の弟子たちもいたわけです。ひょっとしたら彼らは知識は持ってたかもしれない、でもこの主を彼らは個人的に知りませんでした。願わくばあなたがそんな人でないことを願います。御言葉が教えるようにあなたが本当の弟子であることを願います。本当の救いに預かっていること、イエス様はこうしてこの人々に自分の心を吟味してみなさいって、信じたと言ってるけど本当にあなた生まれ変わってんのかって、信じてると言ってるけどもあなたはこの神の本当の弟子にしていただいたのかって、あなた自身の生き方はどうなのかってね。え皆さん、これはあなたの永遠に関することでしょ。どちらでもいいなんてそんな話じゃありません。一人一人が真剣にこのことを考えなきゃいけない。そして彼らが実は救われていない理由がこの33節と34節の中に出てきます。見てくださいます。33節に彼らはそのイエス様に対してこう答えるんです。私たちはアブラハムの子孫であって決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるんですかって。まず彼らの問題っていうのは自分が自由になることの必要性を感じてないでしょ。イエス様が自由にされるんだって言ったときに、なんで私にそんなことが必要なのかって。彼らはその必要性に全く気づいてない。そこで34節でイエス様はあなたたちは実は罪の奴隷なんだという説明を加えるんです。イエスは彼らに答えられた、誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。って。罪の奴隷だって。 あなたはこの世を愛してるって、流行に乗った生き方を常に求めてる、出なければ満足しないって言ってるって、誰よりも自分自身を愛するゆえに自分の思い通りに生きようとしてるって、金を何者よりも愛する、そんな生き方をしてるって、お金さえあれば今より絶対に幸せになれると思い込んでるって、快楽を愛する上にそれを満たすためだったら何でもしようとしてるって、あなたはそのような生き方からまだ解放されていないって、なぜならまだあなたは罪の奴隷だからって。なんで私にそんな救いが必要なんでしょうって、なんで私に自由にされることが必要なんでしょうって、彼らの答えを見るときに彼らが真理を悟っていなかったことが明らかです。そしてもう一つの彼らが救われていない理由があります。34節見てくださいます。罪を行っている者は皆罪の奴隷だと書いています。イエス様は彼らに対して、あなたたちの問題というのはあなたたちが罪を行い続けているというんです。この行っているという動詞もこれ現在形を使っています。継続して罪を犯している人たちのことです。習慣的にそのように生きているんです。でこれがいいです皆さん、これがクリスチャンとそうでない人たちの決定的な違いなんです。今から大切なところを見ますので、どうぞ開いてください。ヨハネ第一の手紙の3章です。ヨハネ第一の手紙の3章6節のところからご覧くださいます。3章の6節のところに、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのですって。ちょっと説明しますから見ててくださいね。誰でもキリストのうちにとどまる者って、さっきから出てきてますよね、この言葉が。このとどまるというのは現在形を使っています、ね、キリストのうちにとどまり続ける者は罪を犯しませんって、これも現在形です。継続して罪を犯さないって言うんです。習慣的に罪を犯さないって言うんです。だからまず最初に言ってるのはキリストのうちにとどまるもの、つまり救われてる人たちの話です。いいです。その人たちは継続して習慣的にこれまでと同じように罪を犯し続けることはないって言うんです。そして罪を犯すものは、この犯すっていうこの動詞も現在形を使っています。継続して罪を犯し続ける人は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのですって。この知ってるっていう言葉は完了形です。つまりその人は救われていないんだって言ってるんです。ご覧になりました皆さん、ね、ヨハネが繰り返し教えていることは、この救いに預かっておられない人たちの特徴というのは、この人たちは罪の中を歩み続けてるんです。周りの人がおそらくその人を見たときに、この人はクリスチャンなのかどうか全然わかんない、イエス様を信じてない人と同じような生き方をしてるんです。そしてそのような生き方を継続しながら行ってて、そこに全く罪悪感を生じないんです。主の前にこれは罪ゆえにこれは悔い改めなきゃいけない、そういう思いは全くないんです。ひょっとしたらその人思ってるかもしれない、罪許されたんだから、まあこの地上での生活をできるだけ楽しめばいいって。残念ながらそれは聖書の教えている救いではありません。ねえ皆さん、私たちが気づかなきゃいけないのは、救いというのは神からのプレゼントです。いいです。あなたがどんなに努力をしても、あなたの努力によって得ることがないものです。神があなたにくださるんです。そして神がくださる救いは完璧なものであり、その救いというのはあなたを新しく作り変えてくれる。作り変えられた私たちのうちには、この真理に対する渇きが出てくるんです。神のことをもっと知りたいって、神を喜ばせていきたい、だから罪に対して私たちはより敏感になり、罪から離れようとするんです。 今このヨハネの手紙の中で我々が見ているのは救われていない人たちの特徴です。続けてみてください。8節。罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。そこまで。この罪を犯しているって言ったときに、これも現在形です。継続して罪を犯している者は悪魔から出たものだって。なぜならば悪魔は初めから罪を犯している。この犯すというのも現在形です。いいです。ですからヨハネが言っていることは、もし誰かが罪を継続して習慣的に犯している、それはサタンと同じだって言ってるんです。サタンもずっと罪を犯しているからって。9節。誰でも神から生まれたものは、クリスチャンは罪を犯しませんって。この犯すという言葉ですけども、先ほどから出てきました。ここのこの動詞も現在形を使っています。罪を犯し続けていかないという話です。だって我々クリスチャンは罪許されていながら罪を犯すわけでしょ。そんな話をしてんじゃないです。救われておられない人たちの特徴というのは、罪を継続して習慣的に行い続ける人の話です。その後見てください。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。とどまっているという動詞も現在形です。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。罪を犯すというのも現在形です。ですからこの9節を見たときに、神から生まれたものを救われた人は継続し罪を犯すことをしないんだって。なぜかというと、その人の血には神の種が継続してとどまっているからだよ。その人は神から生まれたので救われたんで、罪を継続して犯し続けることができないんだって。非常に明確だと思いません？こうしてヨハネは私たちに、この救いに預かっている人とそうでない人をこんなにも詳しく教えてくれています。ですから私たちが言えることは何かって、どんなにクリスチャンだと、どんなにイエス様を信じたと言っていながら、その人の生き方が罪の中を歩み続けているんだったら、たまにはそのひどい罪を犯して良心の呵責を感じるかもしれない。そんな話をしてるんじゃないんです。クリスチャンというのは常に神の前に罪の悔い改めを使用するんです。救われている人たちはこの神を傷つけたと言って、この神の前に心から悔い改めをしようとするんです。でも救われていない人たちは、どんなに知識があってもその神の前に出て行って神の前に改めようとしないんです。彼らは継続して罪の中を生き続けるって。だからこの人々は救われていないって、イエス様がそんなふうにおっしゃってる。最後見てくださいます。35節と36節のところに、それでもイエス様はこの人たちに対して救いの勧めをなしていらっしゃる。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのですって。イエス様はまず最初に祝福を得ることの必要性を教えられたんです。どんなふうに？奴隷と息子の対比、その違いからそれを教えています。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいますって。何を言わんとしたんでしょう。この当時の人々はこのメッセージをよく理解したんです。なぜなら奴隷がいたからです。確かに奴隷はいつまでも家にいませんでした。いつ売られてしまうかわからないし、人々は奴隷を物として扱ったわけですから、いつ殺されてしまうか分からない。いつまでもいるわけじゃなかったんです。この主人の家で楽しめるのは一時的であって永遠のものではなかった。さて、そういった背景があります。じゃあこのユダヤ人たちに対してイエス様がどうしてこんな話をされたのか。ユダヤ人たちはこう考えてました。自分たちはアブラハムの子孫だって。イシュマエルではなくてイサクの子孫である。神に選ばれた者たちである。ですから自分たちは家、 この神の家、神の祝福の中に居続けることができるんだと彼らは思ってたんです。そこでイエス様はそうではないんだということを教えるんです。なぜなら彼らは自分たちはそう認めてませんでしたが、罪の奴隷だからです。奴隷はいつまでも家にいるのではありませんと、いつまでもこの恵みの中に居続けることはできないって。何のことか分かりますでしょう、皆さん。イエス様、裁きがあるという話をするんです。確かに今はこうしてその神の恩恵のうちにあって祝福の中のうちを歩んでいるかもしれない。でもそれは長く続かないって。なぜならば必ずあなたたちの罪が裁かれるその日がやってくるからって。だからイエス様はこうして彼らが罪の奴隷だということを繰り返し教えてこられたんです。罪の奴隷であるならばその人はこの祝福に預かることはありません。どんなに民族として優れていようと、だからといって彼らに永遠の祝福が約束されたわけじゃありません。私たちでもそうでしょ。クリスチャンホームに生まれ育った子どもたちはたくさんいます。素晴らしい環境です。生まれる前から神の話を聞き、神の恵みを知り、祈りの中で育ってきた。じゃあだからといって彼らが全てこの救いに預かるかというと、そうでないことをご存知です。一人一人がその選択をしなきゃいけないからです。自動的に永遠の祝福に入れるということではありません。だからまずイエス様がなさったことは、祝福を得ることの必要性をもう一度この人々に話すんです。そしてその後で、じゃあどうやったらその祝福を得ることができるのかがこの36節に出てたんです。子によって自由にされるんだって。もし子があなた方を自由にするなら、この子というのはこの文脈から見たときに明らかです。イエス様の話です。イエス様があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なんだって。思い出しません、皆さん。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には何でした？神の子供とされる特権をお与えになったって。罪の奴隷であった私たちが、このイエス・キリストというこの真理を信じることによって私たちは生まれ変わったんです。神の子供として生まれ変わったんです。だから私たちはこの祝福の中を永遠に歩み続けることができるんです。イエス様がおっしゃったように、子はいつまでも、息子はいつまでもいるって。私たちもこのイエス様によって罪からの救いをいただいたならば、神の子供とされたならば、私たちはこの祝福の中を歩み続けることができるって、ね、皆さん、今日我々はこの信じたというユダヤ人たちに対するイエス様のメッセージを見てきました。非常に大切なメッセージです。なぜならあなたの永遠がそこにかかっているからです。どうぞご自分の心を吟味してみてください。今日何があっても私は確実に天国に行けるのかどうか、間違いなく今日死んでも天国に行けるのかって。それはこの御言葉が教えてくださっていることをあなたが信じているかどうかです。あなたの気持ちがどうであるとか、あなたの感情がどうである、そんな話じゃないです。あなたは真理を知っていらっしゃいます。そして真理を心からあなたのものとして信じました。そしてあなたの生活は神によって変えられています。本当の弟子はそのような働きを、主の働きを経験する者たちである。どうぞ愛する皆さん、この大切なことをぜひ考えてください。皆さんを愛するゆえに、このメッセージがあまりにも大切なゆえに、この 1年の初めの時にこのことをお話しました。どうぞご自分の心を吟味してこの素晴らしい救いに預かってください。主だけがあなたをその罪から解放してくださる方、新しく生まれ変わらせてくださる方です。この救い主のもとに出てくることです。そしてこの救い主をあなたの救い主と信じ、救いにぜひ預かってください。預かった人々は心から感謝をしながら救われた者にふさわしい歩みを続けてください。神はそれを望んでいらっしゃる。そして神はそんなあなたを助け続けてくださいます。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い約束を主よ心から感謝いたします。あなた、私たちがあなたの前に救いを求めて出てくるならば、この素晴らしい救いを与えてくださると、そのような約束を与えてくださいました。感謝です神様。我々の罪が許されて救いに預かることができるというこの救いの道が備えられていること、本当に感謝いたします。主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹方、先に救われた一人一人の信仰を強めてくださって、あなたを喜ぶ者に、あなたを心から感謝する者に、そしてあなたに喜んで従い続ける者に、どうぞ一人一人を変え続けてください。もしこの中にまだ救いがはっきりされていない方がいらっしゃるなら、どうぞこの日がその救いの日となりますように、一人一人の心に働いてくださって、今も招いていらっしゃるイエス様の前に心から救いを求めて出ていくことができますように。主よ、どうぞそれぞれ一人一人の心にあなたの御業がなされますように。御言葉を感謝して、そして何よりもこの偉大な主であるあなたに感謝して、この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。